第2章、災害時要援護者への対応。 2-1、 高齢者のために。 1、 日頃の備え。共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。特に個々に必要と思われる次のようなものを用意しておきましょう。入れ歯、洗浄液、紙おむつ、老眼鏡、補聴器、介護用品、折りたたみの杖など、おかゆなどのレトルト食品。重くなりすぎると避難が困難になります。きちんと背負える程度の重さにまとめましょう。日頃から地域の防災訓練などに参加して、実際に指定避難所まで自力で到着できるか、行き方も含めて確認しておきましょう。防災カード、別紙に必要事項を記入し、普段から携帯しておきましょう。かかりつけの医療機関がある場合や、担当のケアマネジャーがいるときには、緊急の連絡先を確認しておきましょう。2、災害時の対応。避難するとき。避難するときにはヘルメットまたは防災頭巾とマスク、運動靴を着用しましょう。車椅子を利用している方や自力で行動できない方などは、少しでも安全な場所で助けを待ちましょう。避難所では、長い避難生活で体をあまり動かさないでいると、普段元気だった人でも身体能力が低下するので、散歩や運動、ラジオ体操などをしましょう。一度身体能力が低下すると元の生活に戻っても回復するのが困難な場合があります。長時間同じ姿勢でいると血液の流れが悪くなり、静脈血栓、血の塊ができやすくなります。長時間同じ姿勢でいないようにし、手首、足首をぐるぐる動かすなど、可能な限り体を動かすようにしましょう。食事や水分をきちんと摂取し、トイレは我慢しないようにしましょう。以下の症状があるときは、すぐに医療スタッフに見てもらいましょう。片足が急に腫れてくる、または痛みがあるとき。足の色が紫色になるなどの色の変化があるとき。支援する方へ。水戸市の高齢化率は平成24年10月には 22.7% となっています。元気な高齢者が多方面で活躍している一方で、介護を受けている方、寝たきりの方、認知症の方は年々増加しています。また、一人暮らし、高齢者のみの世帯も増えており、避難することに消極的になってしまう場合もありますので、不安を解消できるよう丁寧な対応が必要となります。1、日頃の備え。特に一人暮らしの高齢者は地域とのつながりが希薄になりがちです。日頃から声かけをするなど、高齢者が孤立しないように心がけましょう。離れて暮らす家族は避難情報や必要な支援などが得られるように、高齢者が住む地域の方と日頃から交流を深めておきましょう。2、災害時の対応。避難するとき、災害状況や指定避難所などの位置を簡単に説明して本人を安心させてあげましょう。誘導の際は必ず誰かが付き添い、一人にはしないように気をつけましょう。歩行に支障がある場合などは手をつなぎ、転ばないように気をつけましょう。同居する家族が留守の場合は、避難したことを知らせるメモを玄関などのわかりやすいところに貼っておきましょう。避難所では本人が自覚している以上に体力が弱っている場合があります。食事をとれているか、トイレに行っているか、排泄をしているか、声かけをして確認しましょう。また、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるので、手洗い、うがいの励行やマスクの装着を促しましょう。健康状態を確認し、常用薬があれば忘れずに服用してもらいましょう。身体能力の低下や静脈血栓症を予防するために、体を動かすことが大切です。 軽い運動ができるように散歩に連れて行ってあげましょう。急激な生活環境の変化で、行動・心理症状、起こりやすくなる、徘徊をする、大声を上げるなど、が出現しやすくなります。そのような場合には、叱ったりせず、気持ちを落ち着かせるように、安心できる言葉がけをしましょう。激しい興奮状態が続くような時は、家族などの身内が付き添い、他の方から離れたところで様子を見るようにしましょう。2-2、目の不自由な方のために。1、日頃の備え。共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。特に個々に必要と思われる次のようなものを用意しておきましょう。白杖、蛍光テープを貼る。スリッパなどの履物。呼び笛、居場所を知らせるため。手袋、手探りで割れたガラスなどに触れて怪我をしないように。隣近所の方から避難情報や必要な支援などを得られるように、日頃からご近所付き合いをしておきましょう。普段は安全な場所でも、災害によっては危険な場所となる場合があります。地域の危険箇所などの情報を家族や近隣の方に聞いておきましょう。一人で避難しなければならない場合に備えて、指定避難所には繰り返し訪れて経路を確認しておきましょう。住宅用火災警報器も必ず設置しておきましょう。2、災害時の対応。災害発生が見込まれる場合には、4ページの緊急情報の入手を参考に情報を収集し、避難する場合に備えておきましょう。避難するとき、地震が発生したときは揺れが収まった後、ストーブなどの火器を家族や近隣の方に確認してもらいましょう。移動するときは、ガラスの破片、落下物、移動した家具などに十分気をつけて、スリッパや厚手の靴下を履くと同時に、ヘルメットや防災頭巾をかぶり移動しましょう。避難所では、避難所に着いたら目が不自由であることを受付の職員や周囲の方たちに知らせ、文字による情報を口頭で伝えてもらいましょう。目が不自由であることを周囲に知らせるため、避難所でも白杖を手放さないようにしましょう。支援する方へ。目の不自由な方とは視力の障害のみではなく、視野の広さ、光の感じ方、色覚の障害など様々です。避難時に誘導するときには、周囲の状況などを分かりやすく説明し、不安を和らげることが必要となります。1、日頃の備え。駅の券売機やエレベーターの中には点字の案内が増えていますが、実際には点字を読める方はそれほど多くはありません。戸惑っている方を見かけたら、必要な情報を伝えてあげましょう。目の不自由な方は日常生活の中でも屋外の行動には不安を感じています。日頃から交差点などでは声をかけるなど誘導の支援をしましょう。2、災害時の対応。避難するとき。大規模な地震の後は普段の家や街の様相が変わってしまっており、目の不自由な方は自分で行動することが大変難しいので、周りの方の助けが不可欠になります。困っているようであれば、まず最初に必ず声をかけ、どんなお手伝いができるか尋ねましょう。白杖を持っていない側、または盲導犬の紐を持っていない側に立ち、自分の肘か肩を持ってもらい、目の不自由な方の半歩前を歩きましょう。方向を示すときは、右、左、や、前、後ろのように具体的に伝えてあげましょう。こちら、あちらではわかりません。目的地に着いたら、ここまででいいですか？ではさようなら、などと一言伝えてから立ち去りましょう。階段や段差がある場合。階段や段差があるところで止まり、階段か段差、上りか下りを伝えます。先に一段先を行き、高さを示します。段の終わりでは、 ここで終わりですと伝えます。避難所では、行政からの広報、給水、食事の配給、トイレなどの情報や生活に関する情報など、文字による情報は必ず口頭で伝えるようにしましょう。トイレや入浴などは普段と勝手が違うので、位置などを細かく教えるようにしましょう。 2-3 耳の不自由な方のために。 1. 日頃の備え。共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。特に個々に必要と思われる次のようなものを用意しておきましょう。ブザーや呼び笛、居場所を知らせるために。筆談用の筆記用具、携帯電話、メール機能、メッセージカード、下記の例を参考に。例、私は耳が聞こえません。何が起こっているのですか？書いて教えてください。私は耳が聞こえません。避難所を教えてください。私は耳が聞こえません。何々まで電車、バスで帰れますか？私は話すことができません。次のところに私は無事だと伝えてください。私の名前、電話番号。私は話すことができません。火事です。119番に通報を。矢印、私の家が。矢印、近所の家が。例、終わり。隣近所の方から避難情報や必要な支援などを得られるように、日頃からご近所付き合いをしておきましょう。情報源の確保。テレビ、文字の出る携帯電話、パソコンなどを近くに置いて情報を得られるようにしておきましょう。水戸市では避難を呼びかけるメールを配信しています。4ページ参照。2. 災害時の対応。避難するとき。災害時には的確な情報を得ることと、耳が不自由であることを周囲に気づいてもらうことが重要になります。火災の発生時や家に閉じ込められた時、ブザーや笛、物を叩くなど大きな音を出し、周囲に危険を知らせましょう。避難所では、避難所に着いたら耳が不自由であることを受付の職員や周囲の方に知らせ、情報を提供してもらいましょう。安否確認の電話をする場合など、手助けが必要な場合には、避難所スタッフや周囲の方々にメモを使ってお願いしましょう。支援する方へ。耳が不自由な方は外見ではわかりにくいため、話しかけても返事をしないなど誤解されることがあります。また、周囲とのコミュニケーションが難しく、情報が入りにくいため、様々な手段により相手に情報が伝達されるよう心がけることが必要となります。聴覚障害。情報が入りにくい、プラスコミュニケーションが難しい。1. 日頃の備え。耳が不自由な方とのコミュニケーションは下記のようなものがあります。手話ができなくても視覚的なコミュニケーションを活用して、日頃から積極的に意思の疎通を図りましょう。大切なことは、相手の思いを理解しよう、伝えようという姿勢です。筆談。簡単な言葉で短くかつ具体的に。口話、読話。相手の唇の動きを読み取ることにより、言葉を理解する方法です。相手の正面で簡潔な表現を使って、唇をはっきりと動かして話すことが大切です。ジェスチャー。伝わりやすい伝達手段の一つです。口話とジェスチャーを同時にするとさらに効果的です。空書、空文字。指で空間に大きく字を書いて伝える方法です。自分から見た文字を一つずつ切って書きます。口の動きも加えます。2. 災害時の対応。避難するとき、避難勧告などが発令されても、防災無線や広報車の音が聞こえないので、簡単なメモなどで伝えてください。見回りや救助に向かうときは、 懐中電灯を点滅させるかぐるぐる回すようにしてください。避難所では、ボランティアや手話通訳者は腕章をつけるなどして人からわかるようにしましょう。呼びかけても返事のないときは肩を叩き正面からコミュニケーションをとってください。食料、物品の支給などの呼びかけや放送を聞くことができません。身振りや目も張り紙などで伝えてください。2-4 死体の不自由な方のために1. 日頃の備え共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。特に個々に必要と思われる次のようなものを用意しておきましょう。紙おむつ、携帯トイレ、杖や歩行補助具、車椅子が使用できない場合に備えて。車椅子や歩行補助具などを使って実際にどの程度避難することができるか確認しておきましょう。隣近所から避難情報や必要な支援などを得られるように、日頃からご近所付き合いをしておきましょう。車椅子や歩行補助具が十分通れるような通路を家の中に確保しておきましょう。緊急時に備えて、車椅子や歩行補助具などは常に一定の場所に置いておきましょう。家具が転倒して避難できなくなるのを防ぐため、家具の固定化を進めましょう。2. 災害時の対応。避難するとき。地震発生時には転倒しないように座る、うずくまるなどして姿勢を低くします。近くにつかまるものがあればしっかりつかまります。自力で避難所へ避難できない場合は無理に動かず支援する人へ連絡を取りましょう。車椅子に乗っているときに地震が起きたら、すぐに家具や窓ガラスなどから離れて、ストッパーをかけて、座布団のような柔らかいもので頭を守りましょう。エレベーターも大きな揺れや火災があった場合には使用できません。支援してくれる方と連絡を取り、手伝ってもらうようにしましょう。多くのエレベーターでは震度4以上程度の揺れを感じて運転を休止した場合、本体に損傷がなくても技術者の点検を受けるまで復旧しません。避難所では、身体能力の低下や静脈血栓症の予防が必要となります。車椅子を使うと周りの迷惑になるとは思わず、体を動かすようにしましょう。避難所では一人当たりのスペースが狭いこともありますので、体に無理が生じるときには避難所のスタッフに遠慮なく申し出ましょう。支援する方へ。死体に不自由がある方は、少しの段差でも障害になったり、扉の開閉にも困難を感じることがあります。そのため、動作、特に移動の介助が必要となります。1. 日頃の備え。車椅子を使用している方を支援するときは、安全に不安を感じさせることがないように誘導するために、日頃から車椅子の使い方に接しておきましょう。死体の不自由な方は災害時に自身の安全を守ることや自力で避難することが困難となります。こちらから進んで声をかけ、どのような介助が必要か尋ねておきましょう。2. 災害時の対応。避難するとき。避難誘導のワンポイント、7ページも参照してください。段差の上がり方。1. ステッピングバー、ディッピングレバーを踏み、キャスターを上げ、そのまま前に進み、段の上にキャスターを乗せます。2. さらに前進し、後輪が段にぶつかったところで、ハンドグリップを持ち上げながら前に押し出します。段差の降り方。1. 後ろ向きになり、ハンドグリップを持ち上げるようにしながら、ゆっくり静かに下ろします。2. キャスターを上げて後方に移動し、フットレストとつま先が段差に当たらないことを確認して、キャスターを静かに下ろします。階段を上り下りする場合。1. 階段では3、4人で運ぶのが安全です。上るときは車椅子を前向きに、 降りるときは車椅子を後ろ向きにするのが安全で恐怖感を与えません。丸二、いずれもブレーキをかけて行います。避難所では、体の不自由な方が避難している場合は、車椅子での移動ができるよう段差を解消するように工夫しましょう。設置されているトイレでは対応できない方もいますので、パーテーションを活用するなどして、体の状況に応じて適切な空間の提供に努めましょう。2-5、内部障害のある方のために。1、日頃の備え。共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。障害によって医療的ケアに必要な装具、物品があります。下記は一例ですので、必ず主治医に相談して必要なものを備えておいてください。うがい薬、解熱剤、抗生物質、胃腸薬、栄養剤、酸素吸入用カニューレ、酸素療法をしている方、人工呼吸器のアンビューバッグ、バッテリー、予備の酸素ボンベ、人工呼吸器を装着している方、ペースメーカー手帳の写し、ペースメーカーを装着している方、特殊食品、人工透析をしている方、腹膜透析液、腹膜透析をしている方、ストマ用品やガーゼなどの物品、膀胱、直腸機能に障害がある方、気管口エプロンの予備、咽頭摘出した方、人工透析、糖尿病の自己注射など特別な治療が必要な方は、災害時にすぐに通院できない場合に備えて、対処の仕方、自宅や避難所で気をつけることを主治医に聞いておきましょう。常用薬や特殊な治療食、必要な医療用品、ストマ用品やガーゼなどの物品は、最低3日分は常備し、非常持ち出し品の中に入れておきましょう。1、2週間分の備えがあると安心です。避難所の配給食もどのように食べたらよいか主治医に聞いておきましょう。2、災害時の対応。避難するとき。避難が必要になったら、非常持ち出し品に常用薬、治療食、必要な医療用品を入れて、家族や隣近所に声をかけて避難しましょう。屋外で地震などに遭い、人工透析やインスリン注射などの治療の時間が差し迫ったときは、最寄りの病院、警察署、消防署などに駆け込み、助けを求めましょう。事前に作成した防災カード、別紙に、必要事項を記載して携帯しておきましょう。避難所では、常用薬、治療食、必要な医療用品を持ち出せなかったり、人工透析やインスリン注射など特別な治療が必要な方は、早めに避難所の担当者や医療救護所が設けられている場合には、医療スタッフなどに相談しましょう。ペースメーカーを装着している方は、避難所では周囲の人に伝え、携帯電話の電波から身を守れるように協力してもらいましょう。支援する方へ。内部障害とは、人工透析を受けている方やペースメーカーを使用している方などで、大きく分けて、心臓機能障害、腎臓機能障害、膀胱直腸機能障害、呼吸器機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害に分類されます。外見からは障害があることが分かりにくいため、本人に体の状態を確認し、状況に応じて適切な対応を取ることが必要となります。1、日頃の備え。在宅で使用するアンビューバッグ、酸素ボンベなどの医療機器の取り扱いは、特定の人だけでなく、家族、ヘルパーなど複数が習熟し、実施できるようにしておきましょう。内部障害のある方は、災害時に自力で避難することが困難な時があります。日頃から進んで声をかけ、どのような支援が必要か尋ねておきましょう。2、災害時の対応。避難するとき。 内部障害のある方は特別な治療が必要な方もいますので、避難の際は薬や必要な医療器具を忘れずに持っていくように伝えましょう。避難所では、避難所の管理者、受付の職員に内部障害のある方が避難していることを認識してもらい、必要な支援を受けることができるよう配慮しましょう。携帯電話の使用は、ペースメーカーに誤作動を生じさせる恐れがあります。マナーモードでも携帯電話からは電波が出ていますので、屋内での使用は避け、周りの人へも伝えましょう。内部障害のある方は容体が急変する場合もあります。状態が変化した時にはすぐに周りのスタッフなどに知らせ、必要な手段を確保してもらいましょう。 2-6 精神障害のある方のために。 1. 日頃の備え。共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。特に個々に必要と思われる次のようなものを用意しておきましょう。常用薬、最低3日分、さらに1、2週間分の備えがあると安心です。常用薬以外の薬、主治医と相談して併用して服用して良いもの。自分が服薬している薬の名前や内容について常に知っておきましょう。緊急時の対処方法や自宅・避難所での注意点などについて主治医に聞いて普段から備えておきましょう。家族にも医療機関からの指示や緊急時の対処法などをよく理解しておいてもらいましょう。 2. 災害時の対応。避難するとき、避難が必要になったら非常持ち出し品や薬などを持って家族や隣近所に声をかけて協力して避難しましょう。事前に作成した防災カード、別紙に必要事項を記載して携帯しておきましょう。避難所では、避難所では自宅とは違う環境で大勢の人が一緒に生活するため、体調、精神状態の変化が起こりやすくなります。早めに医療救護所や精神科医に相談しましょう。薬を忘れずに服用し、食事や睡眠など日常生活のリズムをなるべく崩さないようにしましょう。一日中狭い避難所の中で過ごさずに、外に出て体を動かすなど、心身ともにリラックスするよう心がけましょう。支援する方へ。統合失調症、躁うつ病、うつ病、転換などの様々な精神疾患により、日常生活や社会生活に困難を抱えている方です。適切な治療と服薬、周囲の配慮があれば、症状をコントロールできます。精神障害のある方は、ストレスに弱かったり、神経過敏な人、人との関係が苦手などの症状を持った方がいますので、災害時には不安や緊張を和らげるような配慮が必要となります。1. 日頃の備え。気分の落ち込みや焦燥感、不安感など精神状態が混乱し、周囲の状況や自身の行動について判断が難しくなる場合がありますので、日頃から緊急時の行動や必要な支援について、周囲の人や家族などと話し合っておきましょう。2. 災害時の対応。避難するとき、地震発生時にはテーブルの下などに入ることや、家具や窓ガラスから離れることなどをはっきりとした口調で指示します。理解が困難なときは、優しく手を引いて誘導しましょう。大きな声や怒鳴るような指示は叱られるように感じてしまい不安にさせる可能性があります。避難所では、精神障害の特性として急な環境の変化に対応が難しいことがあります。無理強いはせず相手の意思を尊重し薬を正しく服用できているかを見守りましょう。このような人がいたら、矢印、こうしてみましょう。このような人がいたら、イライラして落ち着かない方、感情の起伏が激しくなったり、柔軟に状況に合わせた行動ができない方、心理的に孤立してしまう、他人との接触を求めない方、矢印、こうしてみましょう。周囲の方々や友人の方などから安心できるメッセージを伝えたり、 親身になって話を聞いてあげましょう。本人とつながりのある支援者、友人と一緒に過ごせるように、避難所の職員に相談してみましょう。特に肉体的疲れや精神的不安などのストレスをためやすい傾向にあります。精神状態が急に変化したようであれば、専門の人に相談してください。また、避難所で一緒に生活している家族の方の心労や悩みを理解し、配慮しましょう。2-7、知的障害のある方や自閉症をはじめとする発達障害のある方のために、音訳者中、このページと次のページのすべての漢字に振り仮名が振ってあります。中、終わり。1、日頃の備え。共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。特に個々に必要と思われる次のようなものを用意しておきましょう。常用薬。最低3日分、さらに1、2週間分の備えがあると安心です。服薬の際のオブラート、必要な方。食料品、試食をして食べることができたもの。お気に入りのグッズなど、電源がなくても使えるもの。日頃から地震があった時には、小さな地震でも、背の高い家具や窓ガラスから離れて、座布団やクッションなどで頭を守り、テーブルや机の下に入って身を守るようにしましょう。名前、住所などを記入した防災カード、別紙を必ず用意して身につけておきましょう。家族との連絡方法、集合場所を確認しておきましょう。避難訓練などの体験を繰り返し、災害のイメージを高めておくことが大切です。地域の人々や関係機関と一緒に防災訓練に参加しましょう。2. 災害時の対応。避難するとき、防災頭巾やヘルメットをかぶり、家族などの親しい方と一緒に避難するようにしましょう。事前に作成した防災カードを携帯しましょう。避難所では、日常との違いや多くの方との共同生活により、混乱したり周囲との協調が難しくなることが考えられます。困ったことがあれば、避難所のスタッフに相談するなどし、配慮してもらえるようにしましょう。市では、福祉的な配慮が必要な方のために、二次的な避難所として福祉避難所を設定しています。指定避難所での生活が困難な場合は、避難所のスタッフや市の職員などに相談してください。33ページ参照。支援する方へ。知的障害のある方や発達障害のある方の中には、障害の特性から、常時支援を必要とされる方がいます。複雑な話や抽象的な概念は理解しにくく、人に尋ねたり意見を言うのが苦手な方もいます。一つの行動に執着したり、同じ質問を繰り返す方もいます。短い文章で、ゆっくり、丁寧に、繰り返し、説明をすることが必要となります。1. 日頃の備え。屋内では、背の高い家具や窓ガラスから離れて、座布団やクッションなどで頭を守り、テーブルや机の下に入って身を守ることを普段から教えておきましょう。屋外では、ブロック塀や自動販売機などから離れるなど、具体的に身の安全を守れるようにしておきましょう。家族が外出しているときでも避難を手伝ってもらえるように、近隣の方にお願いしておきましょう。2. 災害時の対応。避難するとき。成人の方に対しては子供扱いしないようにしましょう。動揺している気持ちを落ち着かせるようにし、まずは身の安全を守るように促しましょう。災害の怖さや避難の必要性がなかなか理解できない場合もありますので、繰り返し説明しながら避難を促しましょう。怪我や痛みを伝えられない人もいますので、身体状況をよく観察しましょう。コミュニケーションを図ることが困難な場合があるので、一斉に伝えるのではなく、一人一人個別に声をかけるようにしましょう。避難所では、 話しかける場合や説明をするときには否定的ではなく肯定的な言葉を使うようにしましょう。例、走っちゃダメではなく歩こうね。仕事などの役割を持たせることでストレスなどが緩和されることもあります。何か一緒に作業をしたり周りと関わりを持つようにしましょう。 2-8 難病患者のために。 1. 日頃の備え。共通で備えておくべきものは3ページで確認しておきましょう。特に個々に必要と思われる次のようなものを用意しておきましょう。特定疾患医療受給者証、医療機器取扱業者の連絡先、医療器具、下記参照、食料品など、食事制限がある場合、医療器具を使用している方は、家具の転倒や浸水などで医療機器が被害を受けないか、医療機器自体の転倒で自分自身が負傷しないか配置を確認しましょう。人工呼吸器を使用している方、内蔵バッテリーのない場合は必ず外部バッテリーを準備しましょう。またバッテリーの持続時間を確認しておきましょう。アンビューバングや吸引器も用意しておきましょう。在宅酸素療法を受けている方、予備の酸素ボンベと酸素キャリーを準備し切り替え方法を確認しておきましょう。チューブやカニューレなどの医療材料は数日分を備蓄しておきましょう。緊急時の医療機関への連絡方法や医療機関に行けない場合の対処方法をあらかじめ主治医や薬剤師とよく相談しておきましょう。医療機器や医療材料が処方されている場合はその取扱業者とも緊急時の対処方法を確認しておきましょう。病名、主治医、服用している薬、使用している医療機器、医療機器の設定に関する情報などを書いた防災カード、別紙を用意しておきましょう。2. 災害時の対応。避難するとき。避難する場合には、薬や必要な医療機器、医療材料などを忘れず持っていきましょう。避難所では、避難所の担当者や医療救護所が設けられている場合には医療スタッフなどに日頃から医療を受けていることを伝えましょう。また安静や介護が必要な場合は支援について避難所の担当者に相談しましょう。身体状況を確認し体調の変化があれば必要に応じて医療機関の受診を要請しましょう。支援する方へ。難病患者は医療依存度、介護依存度が高いため、災害時には特に配慮が必要とされています。さらに、神経難病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症などの患者は医療の継続が必須であり、より一層の配慮が必要となります。1. 日頃の備え。平常時から避難所、避難の手段などについて、市役所や市民センターに問い合わせるなど、あらかじめ確認しておきましょう。難病患者の緊急医療手帳などを家族も携帯しておきましょう。いざという時に実際に使えるよう、備えている備蓄品や医療器具などを本人と一緒に定期的に点検しておきましょう。2. 災害時の対応。避難するとき、災害時に自力で避難することは難しく、安全に避難するためには周囲の協力が必要です。特に運動麻痺や運動障害などを伴う人は移動が困難なため、車椅子や担架などを利用し、複数で誘導する必要があります。7ページ、20ページ参照。避難所では、健康状態を確認し、療養環境が保たれるように配慮しましょう。避難所での長期の生活が困難な難病患者については、健康状態に応じて医療機関への移送について避難所の担当者へ相談しましょう。難病にはその他にも様々な疾病がありますので、下記のホームページなどを参考にしてください。http:// www.nanbyou.or.jp/難病情報センターで検索してクリック。